足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。矢田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんとか、もう9月になりまして。
9月になっちゃいましたね。なっちゃいましたけど、ね、台風来て、
そう。
もうね、一応なんか関西の方はそんなにひどくはならなかったけど。
そうですね。まあ、洗濯も飛んでてましたけどね。
あ、そうなんや。でもね、日本海側の方とかもうえらいことになってるし。
雨もね。
雨もそうやし、フェーン現象で、めちゃくちゃ、金沢やっけ、あの辺37度とか言ってましたよ。これ今、収録月曜日なんで、どうなったかわかんないですけど、最終的には、ね。火曜日の予報が37度とかなんとか言ってたから、マジかよっていう。
すごいですね。
どうないなんねんっていう、まあ、そんな中。
はい。
あの、元2ちゃんの、創業者であるひろゆき氏がですね。
はいはいはいはいはい。
勝手に喋ってくれるっていうツールが出てきました。勝手に喋ってくれるって何のこっちゃって。
ひろゆきさんが喋ってくれるんですか？
うん、ひろゆきのね、声の素材を取ってですね。
はい。
で、テキストを打ち込んだら、それを喋ってくれるっていう、おしゃべりひろゆきメーカーっていうのが、はい。出てきて、はい、みんないろんなこと喋らしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
ひろゆきっぽい言い方で、何々じゃないですか、みたいな。それってどうなんですかとか。そういうなんか、ね。
今見ましたね。おしゃべりひろゆきメーカー。
おもろいっすよ。
声フォントの AI 技術を使って、ひろゆきに適当なことを喋らせよう。
そうそう。おもろすぎて、これがなんか。
ああ、なるほど。いろんな、これはバズってるんですね。
バズってるですね。もう今、ほんとツイッターにいっぱい投稿されてますよ。はい、いろんなことを言わして、みんなが。面白すぎるわ。で、はい、だから、一人、最初知り合いの人がそれ投稿してて、
はい。
誰も動画に突っ込まないってなんか言ってたから、だから、ひろゆきメーカーで、はい、突っ込まなくていいじゃないですかって言って作って返しといたけど、そうですね。
いや、すげえな。でもなんか別に広告も入ってないしね。
そうそう、もうこんなサービス、だから人工知能がね、どんどんこう進化してるというか、使いやすくなってきてるから、画像は作るし、音楽作るし、喋るし、もう
声もね、ひろゆきさんの声になってるしね。
そうそう、なってくるし、こんなんなってきたらもう何がなんだかもうどんどん分かれるなって
確かに。まあまあ、じゃあニュース行きましょうか。
はい。
はい。それでは今週のニュースは8件です。楽天モバイルは取引先から不正な水増し請求を受けていたとする同日付の一部報道の内容を事実と認めた上で、このような事態が発生したことは誠に遺憾とコメントを発表しました。元従業員が取引先と共謀し、楽天モバイルに対して不正な請求を行い、金銭的利益を得ていた疑いがあるそうで、一部メディアでは46億円に及ぶと報じています。
まあ、これね、言っても、社員が、まあ、従業員がですね、取引先と結託して、で、架空の請求とか、まあ、水増し請求とかやって、こう、お金を、まあ、横領したというようなことをみたいなんですけど、まあね、とはいえ、この、まあ、どこまでどうかわかんないですけど、一部のメディアでは46億円っていう、まあ、そんなになるまで気がつかないっていう状態 ていうのがまたね、これ問題じゃないのっていうのもありますけど、まあ、この内部の人間がね、こういうことをやってしまうっていう状況になると、とてもこうね、そのチェック体制ってどう作ればいいのって、まあ、なんか20、30のいろんなチェックをかけないといけない。で、そうすると、そこに対してまたものすごいコストがかかってくるし、なかなかね、こう難しい問題ですし、で、結局そこの損失とかそういうのが出たものをどうやってこれ取り返していくのかとかね、本当いろんなデジタル化をされて、デジタル化していって便利はなっていくんですけども、ただ、ちょっとしたことね、こういうところの抜け道がやっぱりできてしまう。でもって、その、どこの誰がやったのかがわからないまま、どんどん進んでいったりとかするっていうことがあるので、なかなかね、そのデジタル化するところ、見えなくなっていくところもあるので、そういうところは注意しないといけないなと思います。
総務省が、情報の無断送信などスマートフォンアプリの不正機能の検証に乗り出すことが分かりました。情報の無断送信をめぐっては、中国 IT 大手の TikTok が利用者の個人情報を中国政府に送信している可能性があるとして、アメリカ政府などが懸念を強めています。総務省は各種アプリを検証することで、こうした経済安全保障上の懸念に対応するとしています。
ようやくというか、なんというか、まあ、今までもね、海外では、特にヨーロッパの方は、すごくこういうのにうるさくて、その、アプリとか、まあ、いろんなネット上のサービスとかですね、使っているときに、一体そのサービス業者の方がどんな情報を吸い上げているのかっていうことに関しては、そのプライバシーだとか個人情報の扱いだとか、そこに対して非常にヨーロッパの方はうるさいので、そういうところをね、細かくチェックをしているわけなんですけども、日本はね、なかなかそのあたりをあまりやってきてなかったと。で、アメリカでもこの先ほどあったTikTok に関してはすごい問題視されていて、で、実際その、情報がですね、中国の方に、吸い上げられているとか、いろんなことがこうあったりするんですね。なので、そのあたり、本当その、注意しないと、こういうアカウントを、もう特にその、企業が外資のものであったり、まあ、日本法人であってもですね、そのさらに株主が、大株主が海外の、企業だったりするということがあると、どのようにね、情報が使われているかっていうのは、本当こう、わからないところがいろいろあるんですね。で、どんな情報が抜き取られているかとか、わからないところがあるので、そこはぜひですね、細かくこういう、総務省なんかがチェックをして、その何がどういう危険性があるかを、明らかにしてほしいなと思います。
政府は急増する児童虐待を防ぐため、年内に児童相談所の体制強化に向けた計画をまとめ、職員の事務負担軽減のための虐待の深刻度を判定する人工知能を導入します。全国の児相が対応した虐待の相談件数が20年度だけでも約20万5千件に上り、担当者の増員だけでは対応しきれなくなっているためです。
はい、こういうね、人手が足りない、特に、その、最初のフィルタリングをしていくところですね、スクリーニングというか、フィルタリングというね、スクリーニングですね。いろんな問い合わせとか、本当報告とか、そういうのがいっぱい入ってくるんですけど、ただ、その中で、本当にこれが、危ない状況なのか、それとも、もう少し、後で対応しても大丈夫なのかって判断が、本当人によってね、かなりこう、差が出てしまうと。で、その結果、取り返しのつかないことになってたりとか、非常に大きな事件に発展するようなことがあったりとかって起きるわけですよね。で、やはりその、それを、いろんな情報上がってきてるのを見てるのが人間なので、その、確かにその人間だから分かるところもあるんですけども、とはいえ、逆に、その担当者によって判断基準が変わったり、同じ人でも、その日の体調だとか、忙しさだとか、いろんな要因があって、その判断が鈍る時だってありますよね。で、なので、そういうことほど、やっぱりその AI を活用してですね、その傾向を判定する、どういう傾向があると大きなトラブルにつながるのかとか、そういったことを、 最初にスクリーニングをしていって、で、アラートを上げる、そういった仕組みをですね、いち早くこういうものは取り入れるべきだろうなと思います。で、またこれね、今回のあの、児童虐待のそういう対応ですけども、それだけじゃなくて、今本当その、右往左往というか、二転三転してるような、その、コロナ禍でのああいうね、あの、陽性者数の報告とかにしても、ああいうものをこそもうどんどん機械化していくっていうやり方をうまく取り入れていかないと、とてもね、人がこうちまちま手作業でやってるっていうのはいつまで経ってもそれ永遠に解決しないし、そこが最大のボトルネックになってるので、そういったところ早く自動化していく、なんかそういうことを考えていった方がいいなと思います。
文部科学省は公立小中高校などの情報通信技術整備状況に関する調査結果を公表しました。普通教室の無線 LAN の整備率は21年度が全国で 93.3% と、前年度の 78.9% から大きく前進していますが、都道府県別で見ると 100% を達成した岡山県と、最下位の熊本県は 63.2% と大きな差になっています。
はい。まあ、ギガスクール構想とかいろいろね、やってて、生徒一人一人に端末渡すとか、無線 LAN の設置とかいろんなことをやってはいるんですけれども、学校教育で、やはりそのインフラのばらつきが出るっていうのは非常に良くないですよね。地域によって、それだけ環境の違いが出てくるっていうことは、そこでできることの差がすごい出てくるわけですよね。今でもまだ学級閉鎖だとか学年閉鎖とかね、起きたりしてるので、その中でリモートで勉強できるのかできないのかって、やっぱり、後々いろんなところに影響が出てきますし、で、こういうね、IT 系のところがこれから使えるのが当たり前の世の中になってくるので、早くそこのね、正しいリテラシーをどう身につけていくかっていうのはすごく重要な課題でもあります。じゃあそういった中でこういう学校によって格差がすごいね、インフラの格差が出てくるっていうのは、ちょっとね、早くこれ対応していかないと、なかなかね、その子供たちも学校選べないし、親だってそう簡単に引っ越しできるもんじゃないので、ぜひこういったところは早く、整備していってほしいなと思います。
アメリカのコロラド州で開催されたファインアートコンテストで画像生成 AI が作成した絵が1位を取ったそうです。その絵はボードゲームメーカーの CEO ジェイソン・アレン氏が応募したもので、数百枚の画像を生成したものから選んだそうです。ネット上では賛否両論が巻き起こっています。
これについては後半にしたいと思います。
イスラエルにあるネゲブ・ベン・グリオン大学の研究者は、インターネットに接続されていないコンピューターから機密データを盗む攻撃方法を報告しました。あらかじめ仕込まれたマルウェアが超音波で数メートル先のスマートフォンを送り、さらにそこから他のパソコンへデータを転送する仕組みです。
はい、まあね、いろんなこと考えるなと思うんですけども、まあインターネットとかね、ネットにつながってると、やはりそのリモートでいろんなところからコントロールされたり、またそこからデータを送信、知らないうちにデータが盗まれていくっていうことは起きるのは容易に想像できると思うんですけども、そこからですね、外してるネットワークにつながってないコンピューターであっても、そこから、超音波で信号を送ると、データを送ってしまうと。まあ、その最初のね、そういう悪いことを働く超音波でデータを送るっていう、プログラムは仕込まなきゃいけないんですけども、ただそれが仕込まれてしまうと、あとはネットを経由していなくても、要はインターネットから外してあるパソコンであってもですね、そこからデータが盗まれていくって。なんともね、もういろんなことを考えるなと。まあ、超音波なので人間の耳には聞こえるので、それが音を発してるとかに気づかないわけです。 ですね。で、しかもスマートフォンとかって周りの人たちみんな今は普通に持っているので、で、そこを経由して一旦スマートフォンの、マイクでその音を拾ってデータに変換して、そのスマホから、ネット経由で送り出す、外へ、データを送信していくと。いやー、まあ、いろんなことを考えるなと。まあ、だから、ネットに繋がってないからといって、100% 安全とは言えなくなってきたと。まあ、どんどんこういうことがね、起きてくるし、まあ、それに対してどうやってセキュリティをかけていくのか、常にこれ、いたちごっこなので、まあ、この番組でも何度も言ってますけども、セキュリティ対策、十分にやっていきましょう。
テクノスピーチは、機械学習の技術を活用し、人間の歌声を再現するソフトウェアの開発・販売を行ってきました。これまでは買い切りで実際の声優などの声のデータを販売してきましたが、今後はサブスク形式で販売するそうです。
はい。今日のね、番組の冒頭でも、ひろゆき氏の声で、喋らせるみたいなのが出てきたっていう話をしてましたけども、やっぱりその、いろんな声優さんとかね、著名人の声を素材にして、で、それを音声合成で喋らせるというようなものがどんどんこうね、出てきているわけですね。で、今回それを買い切り形式ではなくって、サブスクで売るということを始めたと。で、その背景にはですね、二つなんかどうも理由があるらしくて、一つは、売り切りだとですね、なかなかその素材になっていただいた声優さんとかに、収益が一回切りで終わっちゃうと。で、サブスクにすれば、その使ってる月の支払いから何パーセントとか支払うことができるので、声優さんの方にも一回やって終わりではなくって、そこにずっとそのコンスタントに、お金が発生する、収益が発生するっていうのは、やっぱりそこがね、重要じゃないかというので、まあそのサブスクにしていったと。まあそのトータルとしてはね、使う方も買い切りよりも安くは使えるようになるんで、それも一つメリットではあるんですけど、それと、もう一点、これは思っても見なかった。んですけども確かにと思ったんですが買い切りだとねですねその後どのように使われるかがわからないわけですね。で例えばそういう著名人の人のまあ、声優さんの声とかまあ、みんなが知ってる人のその女優さんとかね俳優さんの声とかが使われた場合にそれがその全然本人も介しないところでどんどん使われていってしまう可能性があると。でそうするとその怪しげなサービスとかね、場合によっちゃ例えばそのオレオレ詐欺みたいなそういうものに使われたりとかし始めたらえらいことになっちゃうん でその時にサブスクだと元の方で止めるとかいろんなことが対策が取れるわけですよね。でなのでそういうことがされないようにするためにも、まあ、一つサブスクっていう手があるのかなとコントロールできるっていうところですね。まあ、だんだんねいろんな技術が進化してくるので売り方も変わってくるそんな気がします。
千葉県南房総市で公立小学校が使っているサーバーがランサムウェアに感染し成績や住所氏名などの個人情報を暗号化される事件が発生しました。外部への情報の流出は確認されていないそうです。
もうランサムウェアもね、本当被害がなかなか止まらないですね。まあ、今回の場合、その学校、一つの学校とかではなくて、学校間でデータのやり取りをしてた、そこのサーバーかなんかがやられたそうなんですね。そうすると、そこを使ってた学校の、生徒さんのいろんな情報、成績とかね、そういったものが、そのランサムウェアで暗号化されてですね、中身が見れない状態になったと。で、いくらいくら払えみたいなことが表示されてるんですけども、それには従わずに、なんとかバックアップとかいろんなもので復旧させるという形にしたそうなんですけども、まあね、こういうことが起きると、本当そのね、何をどうしていいのかって、ね、非常に難しいんですけども、やはりその、まずはその、そういうようなものが侵入しないっていう形をどうやって作るかっていうのと、もう一点は、やっぱり万が一の時のためにバックアップをちゃんと作る。で、このバックアップの取り方が非常に難しくてですね、下手をすると暗号化したファイルをバックアップしてしまって、元のバックアップすら全部暗号化され、結 果的に暗号化してしまうようなことが起きうるので、そのバックアップの仕方も常にこう工夫していく、世代管理をするっていうね、やり方があるんですけども、そういったバックアップの方法とか、いろんなことをね、常に考えていかないな、いけないなと思います。
以上、今週のジュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。楽天のね、モバイル。45億円ってね。45億円でしたっけ、
まあ、46億円。46億円とか。まあ、本当かどうかわかんないですけど、まだ楽天自体が発表はしてないので、というか発表できへんと思うで。もしこんなでかい金額やったら、それはもう。
確かにね。
どうすんねん、それみたいな話になると思うから。
桁が違いますよね。
なんか、まあ、でっかいからね、とは思うけど。とはいえ、ね、社員と取引先で結託されたら、そりゃちょっとや
そまあ、そらね。でもまあ、わかるんちゃうかな、このお金の流れとか。だから、こう、まあ、裏でね、こう、いろいろ。回して分からんようにはしてるんでしょうね、そらね。
多分その、いきなりドーンとやったら分からんかもしれんけど、じわじわじわじわ上がってったりしたら分からへんかもしれんよね、はい、こういうなのとかって。
で、
それと、チェック体制とかがどうしてるかですよね。その、時々、企業でこういう、その、横領とかのそういうなんて、はい、その、書類作る人と、その、承認のハンコを押す人が同じやったりとかね、場合によっては。部長が自分で請求書を上げて、
はい、
で、特別な取引先やから俺が作っとくわ、みたいな言うてやってたりしたら、それはチェックする人と発行する人が一緒やったら、それはどうにもならんわっていう、ね。
どうでもできますもんね。だからまあ、やっぱりこうね、やっぱそういうの、楽天モバイルではもうガンガンガンガン言ってたじゃないですか。ゼロ円言
う
て。
うんうん、
で、基地局も増やさなあかんし、だからまあまあ、
そうそうそう、
すごいこう、
うん。
となってるどさくさに紛れて、うまいことやったんでしょうね。
まあ、多分ね、その、どんどんどんどんいろんな出費が増えていく中で、新しいこと次々やらなあかんし、とかいう、そういうところで、
はいはい
はい、こう、あったんやと思うんですけど、まあ、とはいえ、こういうのはね、難しいですね。だからといって、じゃあ、チェック体制厳しくしてこうってやり出すと、動きがどんどん鈍くなるし。
はいはいはいはい。
で、ね、そのためにまたコストかかっていくわけなんで、
はい、
なかなかね、これをどうするのかっていうのは、すごい難しいところやなと思って、まあ、 デジタル化をしていろんなこうチェック機能やら何やらつけるのはいいけど、
はい。
とはいえね、さっき言ったようにその発行する人とチェックする人同じやったら、どんだけデジタル化しようが何しようが、いやいや、抜け道いくらでもできるがな、みたいな状態になるし。
確かにね。
ここはね、どこの企業さんも悩んでるとこかな、という気がするんですよね。このあたりどうしていくのか。なかなか難しいっ
今
す
後の
わ。
ね、あれを、また続報をね、気にしようかなと思いますけど。
まあ、楽天はね、楽天はいろいろチェックしてるんで、
そう
どうい
です
う
ね、
意味で
常にね、はい。
や。
まあまあ、それはそれで、後半のニュースの面白そうな、ちょっと読んでみますね。アメリカのコロラド州で開催されたファインアートコンテストで、画像生成 AI が作成した絵が1位を取ったと、なんと。AI の絵が1位と、コンテストで。その絵はボードゲームメーカーの CEO、ジェイソン・アレン氏が応募したもので、数百枚の画像を生成したものから選んだそうです。ネット上では賛否両論が巻き起こっていますと。いや、もう、そんな、あっという間に書き寄るんでしょ？
そうですよ。
AI やから。
今ね、もういろんなところが、この AI、要は単語とか文章を入れて、で、それを元にして絵を描いてくるんですけど、大体ね、1、2分で出来上がってきますよ。
一枚。
いろんなの使ったんですけど、いやー、もうびっくりするよ。ほんまに。
そうなんです
なん
ね。
か1、2分でね、
はい。
写根って書き寄るから、もうなんか、下手なイラストレーターいらんよ、もう。正直。デ
下手な
ザイ
イラ
ナー
スト
さん
レー
とか。
ターというのは、書く人
お絵
の
描き
こ
す
とで
る
す
人。
ね。
デザイナーさんとかね。
はい。
なんか、こんなんどんどん広がってきたら、本当に今、なんやっけ、ああいうココナラとか、
ああ、ありますね。
ランサーズとか、あんなとこで、1枚、1000円で書きますとか、2000円で書きますとか、そんな人たちいるじゃないですか。それでも、めちゃくちゃ安いなと思ってたけど、そんなレベルちゃうからね、も
もう、AI だ、パッパッパッとね。
う。で、今、有料のやつとかでも1枚だいたい100円とか200円で書き寄るから、で、しかも、1、2分でそれで結果出してくるからね。
そうなんですね。
そんなもう人間ができる技ちゃうからもうね、ここまで来たら。
いやー、まあ、でも、
こ
世の
んなんなっ
中。
てるんで、それが、ね、なんていうのかな、例えば自分とこのホームページにちょっとなんか広告用になんか入れようとかそういうなんで使うんやったらあれやけど、今回みたいにそういう絵のコンテ
コン
ス
テ
ト
ストで
に、
ね。はい。
人が作ったんじゃないやつが、
はい。
入賞してしまうっていうね。要はそれを見て、あ、これは素晴らしい絵だって思ったわけでしょ？その審査
そう
す
で
る
す
人た
ね。
ちが。
はい。
だからそれってどうなんそれはっていうことになるし、まあこの、応募した人、さっき言ったジェイソン・アレンっていう人も、もう物議を醸し出すのは分かってたと。もうだから確信犯なんですよ。そもそも。で、そういうふうにみんななってくるだろうし、まあこの人が言ってるのは、今回の結果どうなるかって言ったら、きっとその AI 部門っていうのを作るはずやと。
今後ね。
今後、AI で応募する人はこっちねっていう、そういう部門作るようになるだろうって言ってるんですけど、
そうせざるを得ないというかね。
そう、こうなってきたら、本当そんなこと考えないと、だって、区別しようがないでしょ、そもそも。書いた絵からは。それが人が書いたのか、AI が書いたのか、と
そう
か、
ですね。
で、まあ、こういうなんて、本当その著作権の問題とかも絡んで、結構難しくなってきてんのが、そもそもプログラムがこう、作り出した画像データなんで、それって著作権あるって言っていいのかどうなのかっていうと、ないんですよ、基本的には。
もう法律がないってことですか？
法律としては、基本、その著作権っていうのは、人が作ったものに対する権利なんですよ。で、プログラムがこれ吐き出したやつって、人が作ったとは言えないんですよね。
まあまあそうですよね。
例えば、フォトショップみたいなやつとか、ああいうなんで、人が操作して書いてるのは、なんとなく人が作ってるっていう感じがするじゃないですか。たとえその、フォトショップでね、色一瞬にして変えたりとか、なんか、水彩画みたいにこうできたりとかするにしても、 なんとなくそこにあるその構図とかね、その人物のその服装だとか、その男性とか女性とかそういうのを書いたりとか、そのは人がその意図を持ってそういう、配置にしたり、その人物書いたり、風景書いたりとかしてるんですけど、AI の場合はこっちから言葉でこう打ち込むだけなんで、で、例えば、満月の夜で、森の風景とか、それしか打ち込まないんだけど、それらしいやつをこう出してくるわけ
出
で
して
す
く
よ。
る。は
う
い。
ん。
す
で、
ご
そう
い。
すると、それって人の意思が入ってるかって言ったら、あんま入ってないわけですよね。うん。
そうですね。
機械がこう作り出してるというところで、本当それって、じゃあ著作権どうなるのって言った時、ないって言えるのかっていう話もなるし、で、現状のその AI の今やってるこういう画像生成とか、まあ音楽とか作ったりとか、まあそういうのも全部そうなんですけど、元データがあるわけですよ。要は、
何か参
まあ
照
何、
するデータっていうか。
何千枚か何万枚かわかんないですけど、その今のやつってその入れた言葉で検索して、で、その検索結果に出てくる画像から学習して、で、この言葉ってこういう傾向の絵とか、この言葉ってこういう傾向の絵っていうのを学習していって、それで組み合わせていくんですよね、コンピューターが。うん。で、そうすると、元の絵があるから、それって元の絵をパクってきたって言えるんちゃうかっていう考え方もあるわけですよね。
ああ、なるほど、なるほど、そうですね。
うん。そうそう。だから、特にね、その、面白いんやけど、本当ナウシカ風の夕焼けとかやると、本当にナウシカ風の映画出てくるんですよ。本当に。
ああいう感じの、ちょっと物
そう
暗
そうそう。
い感じのね。
そうそうそう。そんな感じ。雲がモコモコってしてるような感じの、そういうね、もうよくジブリの映画に出てくるような、あんな感じの絵を出してくるわけですよ。だけど、その絵自体はどこにも存在してないんですよね。元にいろんなやつを加工して作り出してるから、
そうですね。
うん、検索したって一切引っかからないんだけど、だけど、元になってる絵は、まあ、何百枚か何千枚か、何万枚かわかんないですけど、それがあって、そこからいろいろこう引っ張ってきてるわけですよね。うん、そうすると、元データがなかったらこれ何にもできないわけやから、
そうで
それ
す
は
ね。
元データの絵を作った人の著作権侵害とかになるのか？っていう話もあったりとか、結構ね、これややこしい話がいっぱい絡んでくるんですよ。う
そうですね。確かにそういう気がし
ん。うん。
ますね。
そうそう。で、さらにこういうのになってったら、じゃあ人間の創作っていうのは一体何なのとかね。うん。で、機械がこうやって出してきて、まあ今回のようにまあね、コンテストで1位になったりする絵っていうのは、これはアートというのか、どう考えればいいのっていうね。うん。なんとなくね、アートとか芸術とかって人間がこう作り出すものっていう、
そうで
なん
す
か
ね。
大前提としてそこがあるじゃないですか。人間としてのその、なんか想像する、作り出す、なんかクリエイティビティとかよく言われますけど、そういうなのがあって成り立つその文化だったりとかっていうふうに考えるけど、だけど今後、今でさえこんなことがね、AI がそんな簡単に1、2分でそんな絵を出してくるし、で、しかもみんながもうネット上で使えるような状況になってきてるから、あんなのあっという間にこの絵がもう何千万枚というか何億枚とか出てくるわけですよ。もうあっという間に。もう数年もしたら、人が描いてない絵の方が多いっていう状態になるかもしれないですよ
コンピューター
ね。うん。
が描くものみた
そう。
いなね。
普段見てる絵とか音楽とか、そういうものって、人が作ったものじゃなくて、機械が作り出したものをみんな見てるし、聞いてるしっていうふうに。で、まあ、今日のね、最初にもちょっと言ったような、人のね、声を音声合成して喋らせたりとい か
ろい
し
ろ
始
遺
めた
産
ら、
メーカーね。
そうそう、そんなん使い始めたら、ひょっとしたら、一日の中でほとんどのコンテンツは機械が作り出したものであって、人間が作り出したものに接してないっていう可能性も出てくるんですよ。で、そうなってきたときに、それの、その、そんな世界の中で芸術っていうのは一体何なのとかね。 人間の創造性って一体どこにあるのとかね。もう、わからなくなってくるんですよ、どんどんどんどん。
ああ、そう
か、ね。まあ、なかなかね、今回のこういうこと、まあ、他にもね、そういう、こんな、話は、ちょこちょこ出始めてきてて、
はい。
なんか、その、こういう、この人間が今まで人間にしかできないと思ってたようなものとか、あるいは、その、人が、その、まあ、今回の絵なんかもそうですけど、見て感動するとかっていうものが、何を基準にして考えるのとか、
はい、
どういう分類をすればいいのとか、どんどんね、今までのなんか、なんとなくこういうものってみんながこう、共通認識してたようなものが一気にこう崩れるような状況にこう入ってきてるし、まあ今後ね、もう AI の進化、今でさえこんなレベルにも来てるから、
はい、
ああ量子コンピューターでなんだかんだ言ってますけど、そういうものとか、どんどん高速のコンピューターがお手軽に使えて、
はい、
そんなになってきたときに、果たして、ね、人間の、その、
芸術というものは、
芸術とか、オリジナルとか、その、作り出す、想像するとか、
はい、
独自性とかっていうのは一体どこにあんのっていうね、もうその、全然技術じゃない、その、哲学的な問いとか、なんかそこに対する答えとかをなんか見つけていかないと、うん、法律もどこにこれ軸持ってったらいいのかっていうのはもうどんどんわからなくなっていくしね、
はい、
でこういうところの本当その今大きくそういうところが人工知能とかによって変わってきてるっていうのはちょっとねこれ意識しておかないと本当に今のZ 世代とか言われてる人たちが本当もう社会の中心になった頃にはもう全然違う世の中になってる可能性があるので、ぜひ今のね、おっさんおばはんたちもこういうとこから目を背けずに、どういう世の中にしていくべきか考えた方がいいんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんか今、見てたらひょこってなんか動画が届いて見てみます。僕に対するひろゆきさんからなんかはいひどいメッセージが届いてました。
ひどいっていうかなんか酒に飲まれるなって言ってひろゆきに怒られたよね。なんかしかも山崎さんってご名前も言われてたよね。
そうそうそう、ご丁寧にね。言われてましたよ。まあまあ、それは良しとして、はい。
いろいろおもろいっすよね。こういうなんができてくるから。
まあ、遊び心がね、あるというかね。面白いですよね。
まあ、ただこんなんが本当いっぱい出てきたら、よく問題のあるフェイクニュースとか言ってるけど、こんなんもう区別できへんよね。
確かにね。
こんなんの、その、長い文章とか喋らしたら多分違和感出てくると思うけど、ちょっと一言とかね、なんか、本人が言いそうな一言をこう喋らしたりしたら、まず分からへんもんね、そんなん。
いや、声もだから似てるしね。
似てるというか、本人の声使ってるから、
ね、
これは素材として。
はいはいはい。うん、
素材として本人の声使ってるから、それで喋らすからね、声だけ聞いてる人は、こんなん言いよったんやって思うもん、本当に。
ほんまにフェイクニュース簡単に作れますわね。
うん、作れるし、もう。
悪意のね、あれもね。
うん、そう、とか、でまあ、今日もね、ちょっと言ってましたけど、それこそ、オレオレ詐欺みたいなやつで、
はい、
こんなん使われ出したらどうすんのっていうね。
ね、
テキストを打って、それで即も喋ったりできるんだったら、
はい、
相手の声聞いて、ほんでテキストを打って喋らせれば、できるでしょ、
うん
うん、そういうなんか。
できちゃいますね、うん。
そうすると、その声で犯人特定するとかもできなくなっていくわけですよ。
ああ、そう。
こんなんなったら。うん。どうすんのってそういう場合に、もう何が何か分かれるようになってくるよね、どんどんどんどん。
僕も足立さんの悪口をちょっと吹き込んでまた動画に
して。いやいや、拡散すんの。僕そんなんでもうなんかみんなよくわからない。もう嫌なことは全部ひろゆきに言わして拡散するっていう、そんなことになったら、わけわからんね。
確かに。まあまあそんなことで、告知の方はございますでしょうか。
あ、はい、特にないです。
あ、
はい。
わかります。じゃあまた来週もお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。